寺子屋たっちゃん。
6月も半ば、たっちゃん今日も元気です。おはようございます、はい、
おはようございます。おはようございます。まあ、あの先週先々週とゲストで2回、まあ、それなりに面白い話だなと思いました。で今日ね、実はあの5月のちょうど半ば18日から21日まで、あの静岡県が中国武漢、武漢って言うんだよね、武漢との間の要は新しい文化交流をっていうことで、まあその文化交流団の一員で行かせていただきました。湖北省、湖南省だとか湖北省だとかね、湖東だとかって、まあ湖の北、武漢行ってきました。まあ西安のちょっと手前なんで上海から入ってくるんだけどね。でそれにあの参加した方々っていうのは民間 の要は経済界の方々、要は向こうの武漢の会社との取引をしようということの、まあお話し合いに行かれた方々だとか、文化としてはお茶裏千家の方々、まあこれかなりの人数で行かれて、その、まあ、団長さんみたいな格好でね、徳派 の大学の学長さんなさった君は和国さん、まあ、あの団長で行かれて、それからあと着付けで、着付けの先生方3名、それからあと書道で、これはくまちゃんっていうのはもう面白かったんだけど、若いんだけど非常に面白い、あの中国人の中に入って完璧に同化してしまうようなもうまあ中国の方ですかって日本人が聞くような面白い人だって、くまちゃんってね、熊谷さんって言うんだけどね、まあ、書道で、それからあとは俺は学校の関係で菊川南陵の菊池理事長さん、から空手の松井師範という、ということで行ってきました。でつくづくその中国との関係がきな臭いものを持ちながら、ちょっと心配で今回行きたくねえなっていうのは腹の中あったんだけど、まあ、行かせていただいて、でもまああの民間で交流するとね、なんでこ あの政府の習近平たちが、あるいは軍部が言うようなことでなっちゃうのって思うぐらい、まあ、あの非常に民間レベルでは面白い話になるのさ。まあどこでもそうだよね、広州も、静岡県広州ってやってる、杭州ね、でも30年ぐらいになるんだよね、杭州広州の浙江省っていうのはね。でそこはね、あの林さんっていう人が、まあ、いろんな手配をしてくれるんだけど、こっちの日中友好のなんとかで細見さんっていう方と仲良くて、その林さんが今浙江省どうって聞いたら、すごいんだって、浙江省も地下鉄を今作ろうって言うんで、すごい工事が入っていて、それからゴミの焼却場建設で日本と同じで地域住民の反対があったりね、まあやっぱり近代化への一つの途上にあるのかなっていう。それから今僕が言った武漢湖北省っていうとこは、例の赤壁の戦いの赤壁のとこさ、そこも3時間半かけてゴトンゴトン揺られながら3時間半かけて帰ってきたって、7時間ぐらいかかるんだよ、その武漢からこう行くのに。でもね、でもその行く途中でやっぱり中国の広さ、もう全く電線は走ってない、それから昔ながらのレンガ造りの家、3匹の子豚でフィアーって狼が吹きゃ崩れちゃうような、それでなんかね、の畑と田んぼだよな、あの国を治めるのはね、本当に共産党一党独裁じゃなきゃ無理だね、人民の なんだ民族が違うしさ、もう感覚あんなの、教育なんてどこまで行ってんのかなと思っちゃうよね。それでまああのさっきの武漢から赤壁へ行った話っていうのはね、また面白い話で、例の三国志で、あの映画でいうと レッドグリフ、なんかあのレッドグリフを俺改めて DVD で見てると面白いね。でああいう話だと曹操が悪者になっちゃってるんだけどさね、要は王道と波動で、波動だ、その道教の諸葛亮孔明だよ、諸葛孔明、諸葛亮孔明、それがあの東風東の風を吹かして火をつけてっていうね、まあ非常に面白い話なんだけどね。でもまあ歴史ってすごく大切で、その歴史を学んで温故知新っていうじゃねえ、その要は今にそのなんでああやってその国を統一するというところで、日本もそうだったけど統一するということで統一がなって、で 今があるんだけど、日本っていう国との比較を考えるとね、すごく面白いなっていうことに気がついてね、徳川家康は江戸で幕府を開いて統治したけど、270年弱のその長い年月を内乱を起こさせなかったじゃんね、戦争をしなかったじゃん。で結局今未だにその領地拡大みたいな感覚で新疆ウイグルだとかチベットもそうだけど、何でもかんでもその言うこと聞かせようって漢民族がっていうところになると、やっぱり内乱が起きたりさ、いろいろするんだよね。やっぱそこのところは中国と違うのかな。まあサービスがね、上海もでかくなっちゃってるけどね、上海から武漢に行くとかね、その本当に不便だよね。インターナショナルで着くのとさ、ドメスティック国内線着くのでもう全然そのなんかこう手続きがね、普通ならさ手続きはカウンターがあってね、ドメスティックのドメスティックに乗り換える時にこうやってここで乗り換えるっていう手続きをカウンターでして乗ってくじゃんね。そんなのねえんだよ。なんだか変な短冊みてえのプラプラプラプラ歩ってると急になんだかわけわかんねえの渡されてさ、それがこの搭乗口が何番だって書いて、だからいろんな飛行機がドーッといっぺんに来て、ゾロゾロゾロといろんな人が来ちゃうと、いろんなとこから来た人が集まって上海で歩いてくと渡されないんだよ、その短冊。だから俺なんか渡されねえからイミグレーションができなくてさ、ひどいなと思っちゃった。まだまだサービスのあり方って手渡しだぜ。飛行場で上海ビッグシティ、まだまだ中国大変。あれね、中国はねもっとね教育というかね、笑うっていうことも地味に教育しなきゃダメだなと思って。ホテルなんか一流だよ。武漢のホテルすごい7つ星だって言ってて、そんな星があるかどうか別だけど、5つ星だとか7つ星すごい。だけどサービスは2流3流。まず挨拶ができねえもんな。そういうとこができなきゃダメで、まあ中国という国の恐ろしさっていうのをすごい感じたのは、習近平を中心として軍部がいろんなことを考える。まあそれこそ噂話で一回そのなんだ核戦争でも起こして人数を減らしちゃって中国が全部支配するみたいな、ね、アジア中国の支配権に入れるみたいな、でもね日本の軍部は昔ね侵略したって言うけどね、大東亜共栄圏っつったんだよ。みんなで栄える地域にしようよって。なんだか中国はそうじゃねえだろって、一党独裁なんか統治しちゃうんだよな、統治しちゃうんだよっていうことがなんかすげえ最近の事件で感じる。やだやだと思うけどね。でね、特に感じるのはね、日本人の謙虚さっていうとこってとっても大切だよね。これ来週ちょっと話したいなと思ってるんだけどね、やっぱ教員だからね、教育直後ってね今もう一回見直さなきゃダメだよ。その要は文章でね少し変えなきゃいけないとこあるにしてもね、基本は教育直後は全部語ってる。強権己を自死っていう言葉が教育直後に入ってくるんだけど、強権っていうのはね控えめである謙虚さだから、自分をよく見て、っていうことから何々愛和しっていう言葉が出てくるんだよね。まあ夫婦愛和しだよ。これはまあ来週の話なんだけど、夫婦愛和しってね、和っていうことは何かっていうのはね、ここ勉強なんだよね。自分を持って相手の良さも認めながら一つの共通認識を持っていくのが和っていうことはさ、同じとは違うんだよね。同じってのは同化しちゃうんだよね。下手すると自分消えちゃうんだよね。英語で言うとほら The same that The same as で、 Same that ってちょっと全く同じで、 The same as で同じようなものになるっていうね。だからその和っていう、和紙の和っていうのは自分があって人との共和を図れる、これはとても大切だと思うんだよね。まあその辺がこれから中国がやっぱり本当にそのかつての孔子の時代の教え、論語だとか孟子だとかっていう教えに本当に中国もう一回帰った方がいいよって、人の国のこと言ってもしゃあないけどさと思ってるんだよね。なんか今月真面目だな話がな。なんかそのやっぱりねちょっと不安を感じてるっていう裏返しだね。
今年も半分まで来ました。たっちゃんと真面目な6月を過ごしていきます。
本当だよ。